ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もデタラメ政治。もうデタラメもちょっとここまで来ると、なんて言っていいかわかんないってくらいデタラメですね。二つばかり、経済のことやりましたので、今度は科学的なことですね。政府は温暖化政策、温暖化を進めているってことですね。政府は温暖化防止って言ってんじゃないですかってみんな言うんですけど、実際にやってることは、温暖化を促進する、気温が上がる政策をやってます。それが分かっておられるのか、このくらいのことは、科学とはいえで優しいから、分かってると思うんですけど、一応念のため、今日は政府が温暖化を進めているということをお話をいたします。ですね、まず太陽光発電取り上げましょうか。太陽光発電は太陽の光がタダで無限だから、それから電気を取れば電気はタダで無限に取れるなんていうですね話がありましたけど、まあ、これに引っかかる人っていうのはですね、もう現代の世の中にはいないでしょうね。太陽光、そこら辺の石ころから、石ころに太陽が当たれば石ころから電気が取れて、その電気を集めれば我々の電灯がつくというならそうですね。しかし非常に特別なパネル、太陽光パネルというものがいるわけですね。で、まあ太陽光パネルの材料としては、まあ普通はケースは SI ですね。まあ土と同じようなものです。それの純粋なやつですね。それを使って半導体みたいにしてですね、半導体に光が入り、それから電気が起きたやつを集めるという形をするのが普通なんですね。まあその他に最近ペロブスカイトっていうの名前は非常に複雑で、素人魂はできるんですけれども、普通の岩石ですね。地上にある岩石はですね、圧力がかかりませんから、まあ、簡単な構造をしてるんですね。ただ、こう、土の中にだんだん入りますと、上からものすごく力がかかりますんでね、岩石はだんだん複雑な格好になります。まあ、簡単に言いますと、四角い岩石の中に4つ、こう、元素があると、まあ、いうようなのが普通なんですけど、それに圧力がギューッとかかりますとね、まあ、真ん中にも1個入れようかと。もっと圧力かかると、まあ、真ん中と端の外側のやつのに、間にもう1個入れようかとか言ってですね、どんどんどんどん元素を追加していくんですよ。それによって、こう、密なね、構造の岩石ができるんで、圧力の高いとこなんかは、まあ、それになるということですね。まあ、そういったものの一種なんで、まあ、一般の人はペロブスカイトって言うと少し、馴染みがないかもしれませんけども、まあ、岩石、石のね、組成なんか分かってる人は、まあ、ペロブスカイトかと。まあ、こんな感じなんですね。まあ、いろんなものが、太陽の光によって、まあ、冷気するって言うんですけど、ちょっと、エネルギーのレベルが高くなって、それから落ちるときに電気が起きたりするわけですね。まあ、いろんな形がありますけど。いずれにしても、何か、太陽電池っていうのを作らないとダメなんですね。今も中国ばっか作ってるんで、まあ中国と癒着してるとかですね。橋本さんがハニートラップとか言ってますけど、まあそういうのは科学と関係ないので、ちょっとここでは置いてですね。そういうその太陽電池を作らんといけないんですよ。で、太陽電池を作るときに、ただそのなんかシリコンならシリコンをそこら辺に放っとけば太陽電池ができるってわけじゃなくて、もちろんそれに、猛烈なエネルギーを投入してね、そして太陽電池を作るんです。で、その時に、どのくらいの CO2 が出るかってことですね。エネルギーをかけるってことは、まあ、石油とか石炭とか原子力とか使ってですね、それでエネルギーを投入しないと太陽電池ができないですね。そして太陽電池ができますと、それを20年ぐらいまあ使いますとね、最近40年という計算もあると思いますけど、まあ、20年から40年使いますとね、電気ができると。まあ、こういうふうになるわけですね。じゃあ、その時に、キロワットアワーあたりって言うと難しいんですけども、石炭火力でも石油でもですね、電気一定量あたり、まあ、今、キロワットアワーあたり20円ぐらいで我々買ってるんですけども、キロワットアワーあたりの電気を作るのに、まあ、どのくらい CO2 が出るか、というとですね、太陽電池は大体、石油系のエネルギーを焚いて、そして、電気を作るのに比べて約3倍の CO2 が出ます。だから、太陽電池で作った電気は高かったり、特別な税金を作ったり、作るときに補助金を出したりしてるんですね。作るときに補助金出したり、太陽電池を設置するときに、まあ東京都なんか 都民税を使ったりしてますね。これはどうしてかっていうと、余計に、それから今は電気代も高くなってきましたね。電気代が高いとか、設置するときに補助金出すとか、業者に補助金を国が出して、それを役人が横取りするとか、まあそういうことができるっていうのは、それだけお金がかかるってことです。でお金がかかるってことは簡単に言えば CO2 が出るんですね。まあ、もちろんお金と CO2 とは完全には比例しませんが、ほぼ比例しております。ですからまあ、我々普通の人から見ればね、電気代が3倍になれば、CO2 も3倍出る。というふうに言ったらいいですね。ところが、それに対して国は、太陽電池は全く CO2 が出ませんと言ってます。どうしてそれを言ってるかっていうと、もう太陽電池がそこにある場合は、例えば中国で作ったと。で中国で作ったら中国で CO2 出るんだと。それ関係ないと日本はね。だから輸入すれば CO2 はゼロになると。まあこういうね、もうむちゃくちゃな理屈を使ってるわけですね。で、それも20年から40年ぐらい動かして、やっと、まあ作るときにもう出てますから CO2 が。それを20年とか40年の年月で割り返して、その間にできる、電力、キロワットアワーの合計ですね。それで割って、だいたい CO2 が3倍かかるんですね。まあそういうふうに言いますとね、割合とね、普通の日本人は割合とこう政府をこう、認めたりしてますのでね、政府のこと信用したりしてるんで、そんなことないよと。そんなにいっぱい CO2 が作るときに出るはずないじゃないかって。これはまあ、ちょっと計算すればすぐわかるんですね。ということで、太陽電池は普通の石油を焚くよりか3倍の CO2 を出す。というのは一応今、そういうふうにしておきますね。そうしますと、日本政府はなんで太陽電池を進めてるんでしょうか。太陽光発電を進めてるんでしょうか。見かけは CO2 を減少するためにって言ってますけど、それは発電の時にっていうだけですね。発電の時だけです。20年なら20年、電気を作り続けるためには、それは太陽電池を作らなきゃいけない。太陽光発電装置を作らなきゃいけませんから。だから、石油系で発電するよりか3倍の CO2 を出すっていうことはもう事実なんですね。それもしかも最近はですね、まあ、2、3年やって故障したとか、もう2、3年やって事故がうまくいかないからやめちゃったって多いんですね。そうするともう大変なことで、あ、20年動かしてやっと、それは設備の方にかかりますからね。まあ20年使えるやつを1年でやめちゃったら20倍かかりますから。もともと3倍なのが20倍、それの20倍になりますから、60倍の CO2 を出すってことになりますね。だからもうとんでもない装置なんですよ。だけど、日本政府はなぜかなんか温暖化したいらしいんですよね。CO2 を増やしたいらしいんですよ。ですから、太陽光、発電をやってんでね。それで途中で2年やったり3年やったりしてやめてもお咎めがどうもないらしいんですよ。もちろん地球温暖化に協力しちゃうわけですから、韓国かなんかに入らなきゃいけませんよね。もう CO2 を出したらいけないってわけですから、いけないことしてるわけですから、もちろん法律違反とかなんかそうですよ。どうしてかったら我々は太陽光発電をするために僕らの税金をなんか30兆円という人もいますけど、10兆円とか20兆円とか使ってるわけですよ。我々の税金を無駄に使ってね、それで2年か3年でやめちゃったら、それはいけないじゃないですか。厳しく罰さなきゃいけないじゃないですか。無知かなんか打って。ねえ。もう最近もう結構太陽光発電を途中でやめる人いるんですよ。そうするともうね、太陽光発電やると石油で電気を起こすよりか、もう30倍とか CO2 出るんですよ。それを政府が相変わらず補助金出してる。小池百合子さんが東京とか相変わらずなんか設置するのにね、東京都民の税金出してるってことは、我々は温暖化に協力してるんですよ。政府と一緒になって。温暖化することをね、温暖化防止じゃないんですよ。で、本当に馬鹿らしいですよね。こういった馬鹿らしいことは、電気自動車にも言えるんですね。電気自動車が環境にいいとか言う人いるんです。そんなことありません。電気自動車は、電気を作るときに発電所で電気作って、そこで CO2 が出て、それはもう見ないと。俺たちはバカだと。子供だと。は、家庭に来た電気でいいと。じゃあそこで充電するから CO2 出てないじゃないかと。それはいっぱい昔からあるんですよ。テレビは CO2 出ないじゃないかと。テレビのどこから CO2 の煙が出てんだなんていうアホがいるんですけど、それはテレビを見る電気は発電所で CO2 が出てるっていうだけですね。で、これにね、最近ノルウェーが気がついたんですよ。ノルウェーっていう国は北欧にありましてね。割合と陸っぽい民族なんですね。まあ世界的にはノーベル平和賞というのはノルウェーが決めてるんですが、 まあ、ノルウェー。漁業が盛んで、日本とそれちょっと似てるんですね。で、沖合に北海に面してるんですけど、北海の沖合に北海油田っていうのがありまして、まあそこの権利をある程度持ってるんですね。したがって、まあ北海油田、大体イギリスが開発してきたんですけども、ノルウェーもまあそれと一緒にやってきたんですね。で、その北海油田の石油を取って、それを外国に売って、お金を取って、その輸出代金がありますからね、それを取って、それで電気自動車をドイツから買って、そして電気でノルウェーを走ってたわけですよ。ところがだんだん変なことに気がついたわけですね。だいたい電気自動車 EV っていうのはですね、普通のガソリン自動車の1割ぐらい高いんですよ。高いやつを、まあ3万、例えばポンドだと3万3千ポンドってこうなるわけですね。まあ、ポンドじゃないか、イギリスじゃないからむしろ、まあユーロですかね。で、まあ絶対値はちょっと違いますけど。したがって1割ぐらい高いんで、その1割をノルウェーの税金で出すと。しかも大体自動車の重さがですね、まあ1、2割重たいもんですから、道路が余計に傷むと。そう道路の補修費を出すと。それから電気が補充する充電設備がいるので、まあそれを補助金で作るというふうにどんどん税金出してたんですね。重量が重たいから税金。車が高いから税金。充電スタンドが必要だから税金って、どんどん税金出してたんですね。それでやってたわけですよ。で、自分たちは、俺のところから CO2 出さないから、環境先進国だ、なんて言ってたんですね。まあ、日本の環境運動家と同じようにちょっと、なんですよね。ところが、確かオスロの副市長だったと思うんですけど、非常に普通に考える人で、正直な人がですね、ある時にこう言ったわけですよ。我々は変なことしてんじゃないですかと。CO2 が出る石油を外国に売って、外国からは CO2 が出ると。もちろん石油を買うわけですから、石油の分だけ CO2 出ますからね。どんなことやろうと。で、CO2 を外国に出させて、代金だけもらって、それで電気自動車を買って、まあ、自分たちは CO2 出してないよってこう言ってると。しかも税金とか重量の対策だとか、道路が傷みますからね。いろんなものをやってると。これ一体何を我々やってんだと。本当に温暖化を防ごうとしてるのか。馬鹿らしいじゃないか。つって、まあ、ノルウェーは極端な政策を組んでましたから、全部の 94%、自動車の 94% を電気自動車にしたところで、それに気がついたんですよ。まさに裸の王様っていうね、子供向けの偶話と同じですね。まあ全く普通に考えたら当たり前のことを逆に考えてるってことですね。で、やめまして。現在はトヨタのハイブリッドカーがどんどん売れております。つまりガソリンの車ですね。で、これとほとんど同じなんですよ。日本政府のね。で、どうしてそんな矛盾した、どんな素人でもわかることをやってるかっていうと、利権があるんですね。まあ、今の政治家は、政治をやろうと思って政治をやってるんじゃなくて、お金が欲しくて政治をやってるわけですね。で、政治ってのは本当に、政治家って言葉だけが重要なんですよ。将来のことですからね。こう、私はこうやります。これはこういうことですって言いますから、それが本当じゃなしけませんね。だけど、今の政治家はもう嘘つきですから、お金のためってのは隠して、こうやりますって、何ですか、太陽光発電を作って、CO2 を減らして、本当は増えるんですよ。CO2 を減らして温暖化を防止しますと言えば、国民は全部騙されるというふうに思ってるわけですね。もちろん風力発電もそうです。原子力ですらそうなんですね。原子力は CO2 を出しませんっていうのをどっかで聞いたと思いますけども、これはもう僕がですね、何回も総務省に呼ばれて、武田先生、原子力が CO2 出すって困りますよ。ね。CO2 を出さないということになってるんですから。なんで CO2 出さないんですか？原子力発電所を作るときに、膨大なコンクリートも使いますし、鉄も使いますと。鉄ではコークスっていうのを使いますけどね。コークスのまさに炭素なんですね。炭素を使って鉄についている酸素を取るということでコークスを使うわけですね。まあ、製鉄でコークスを使うってことは多くの国民が知ってます。しかしその製鉄でコークスを使うってことと、原子力発電所が CO2 を出すってことが離れてるんですよ。結びつかないんですね。日本の学校はもう、これはこれ、これはこれって覚えさせますんで、相互の関連は、なかなか思いつくのが日本人は弱いんですね。それを狙ってるわけですよ。で、原子力発電所っていうのは、大体石油の発電所と同じぐらい CO2 が出るんです。 キロワットアワーあたり、電力あたり同じぐらいの量の CO2 が出るんです。だけど出るところが、発電所じゃなくて、セメント会社とか、鉄鋼会社で出るんですね。で、鉄鋼会社とセメント会社で出たっていいじゃないかと。まあ、政府は言うんですよ。特に内閣府がそう言うんですね。なんでかっていうとね、我々は別に温暖化が怖いと言ってんじゃないんだよと。ね。原子力発電を推進しようとしてんだと。なんで原子力発電所を推進するのかっつったら、原子力発電所はいろんな点で、まあ、約1000億ぐらい、ばらまいてますから、お金をね。まあ、それにありつくこともできるし、天下りもできると。まあ、いうことで、原子力発電所を作ろうと思ってる。そのために国民に嘘をついてんだ。なんか悪いのかと。自分が得するために国民に嘘をついて何が悪いんだっていうのが、まあ内閣府とか現在の日本政府の原子力政策の根幹なんですね。まあ、それに乗ってんのが小池都知事とか、まあそういう、まあなんだかお金を目指してるかわかりませんよ。頭の回転が悪いのかもしれませんね。ええ。とにかく子供でもわかるような間違いを言ってですね、それで税金をうんと取ったりして、補助金出したりして、まあ、自分が補助金を出す権限がある。その権限を選挙で取ったんだから、嘘ついて何が悪いかと。こういう理屈ですね。まあ、デタラメ政治だと私は思います。まあ、皆さんもですね、この際原子力発電所はなんで CO2 が出ないの？あれだけセメントとか鉄鋼使ってなんで出ないの？なんで太陽光発電は値段が高いの？何に使ってるの？あ、シリコンの生成ですか？それには CO2 出ないんですか？普通の石油の発電の3倍出るんですか？したら結局は CO2 がどんどん出るじゃないですか。むしろ石炭火力やってた方がいいじゃないですか。何のためにやってるんですか？お金も儲かるから。あ、なるほど。国民を騙してる。そういうことですか？まあ、いうことはですね、やはり、民主主義が大切ならば、民主主義が大切ならば、国民の判断が正しくなければ民主主義はうまくいきませんので、民主主義は崩壊してしまいます。自分が、まあ、皆さん一人一人ね、ヒバリクラブの人はそういうことないと思うけど、一人一人がですね、一体、我々は自分で日本を滅ぼしてんじゃないか、変な国を作ってんじゃないか、と考えていただきたいと思います。